はありますかと。1000万円までの保証はあるのでしょうかっていうことですね。預金封鎖の可能性をいつまで現金を下ろしとくべきでしょうか、うん、みたいなね、気になってる方いらっしゃいます。
そりゃ預金封鎖の可能性もあるし、保証もあるでしょうね、両方ね。
はい。
ただね、日本人の場合ね、取り付け騒ぎ起きないんじゃないのって感じがするよね。
うん。
なんとなく。
冷静に。
ね、冷静にじゃなくて、物事で、世の中で起こってることが理解できないんじゃないかっていう感じがするよね。インフレが、起こる可能性がまずわかんないよね、うん。それから銀行が潰れてもまあなんとかなるっていうぐらいで思ってるでしょ。それ国も破綻しないと思ってるでしょ、みんな。こういう時にまあ本当に可能性があるかって言ったらやっぱりあるんだけれど、みんながみんな大丈夫だと思ってるものが一番危ないっていうのはね、まあ投資の鉄則なのよ、本当に。うん、預金。みんな大丈夫だと思ってるでしょ？大丈夫と思ってる人がもう 99% なんだから、それが一番怖いな、ということだよね。
そうです
。で、だから今すぐ来るとかじゃないよね、これ。これまでの間に、あ、もっと景気がね、もっと悪化して税収が全然足りなくて、国債の発行もできないような、そういうような事態が来てからだよね。また先のことだろうけどね。
はい。
1000万円の保証ね。
はい。
それはもうあるんだけどさ、預金保険機構に入ってるものは何かっていうことなんだよね。うん、何で運用してるかっていうことだよ。まあ、まさか現金でね、そのまま持ってるわけじゃなくて、全部が日本国債で持ってる。全部っていうか90何パーセントでしょ。
あ、そんなにあるんですか。
もう、国債。だから日本国債ね、内国債ばっかりだからね、それ。そういうもので持ってるから、っていうことは日本が、破綻したらって言ったら、国債の紙切れっぽくなるんだけど、その頃に紙切れにはなるけれど、インフレはドーンと進むでしょ。今の1000万円の価値がさ、10分の1、100分の1とかさ、10万円分の価値ぐらいになって、国債の価値もそれだけね、それだけ暴落しても、その程度じゃないのっていう感じじゃないの。
そうか。
だから、インフレの時の1000万円。
はい。
で、今だと1000万円で、高級会社が買えるよね。
うん。
それで戻ってきた1000万円で、何が買えるかって言ったら、はい、そうね、高級ランチかな。
ランチになっちゃうんですか。
うん、そんな感じだろうね。このくらいのインフレが、預金封鎖の後だよね。後っていうのは、後というか、預金封鎖自体が、だけじゃなくて複合的にね、ハイパーインフレが起こった、そうなるでしょうし、そういうことを言うとさ、もうほとんどの人もほら、ホメオスタシスって、でね、現状維持の、まあ、思考に入ってるわけよ。現状維持の人が多すぎちゃってさ、もう頭の切り替えができない人が多いのよ。将来の全然現状とは違うことを言っても理解できない人多いからね。そういう人はもうそういう人でもずっと預金抱えててもらえればそれでいいんだけど、どうね、どうなってもそんなの知らないしね。預金とともにね、関係だから、うん、預金でも持ってってもらえばいいだけです。
まあ、そうです
ね。ね、これね、ほんとね、通貨っていうのもさ、人間の一生と一緒でさ、だいたい7、80年なのよ。
うん、
本当に。通貨の寿命ってのが。
はい。
そうすると、新円ができてから1000個でしょ。そろそろね、80年近くなってきたら75年超えてきてるわけよ。ということは、あともうちょっとだよね、っていう感じだよね。
それで、ね、ちょうど素晴らしいタイミングでね、うん、2023年でしたっけ ?14 年でしたっけ、日本円の新しいデザインができるということがね、
うん、
言
われてます。そうなんだよ、24年からっていう。だから、十分にあり得るんだけど、そういう話ってさ、ホメオスタシスっていうか、
はい、
向上性が強い人は、やっぱり無理だろうね。うん、ぜひ、預金貯め込んでください。
わかりました。
そういう可能性があると思った人は、違うね、対策をしたらいいんじゃないの？
ということですね。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。